Bibles. We're studying through the book of 2 Chronicles. We're on chapter 5 this morning.
はい、では、聖書の学びに入りたいと思います。第2歴代史の5章をお開きください。
Okay, let's read verses. Let's just read the first verse there.
はい、では第2歴代史5章の1節をお読みします。こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが精別したもの、すなわち銀金各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に納めた。
Okay, so Solomon has finished building the temple.
ソロモンが、この神殿の建築を終えました。
And that was a huge project. It took him 7 years to complete that.
これは非常に大きなプロジェクトで、7年間を費やしました。
And now there's only one thing left to do, and that is to bring the Ark of the Covenant and place it there in the most holy place, the Holy of Holies.
そして最後に一つだけ、残っていることがあります。それがこの契約の箱を、神殿の至聖所と呼ばれる部屋に運んできて、そこに置くことです。
The ark, as we talked about before, it represented the presence of the Lord.
この契約の箱は、前回学びましたけれども、そこに主の御臨在が表される場所でした。
And without the presence of the Lord, the temple was just, you know, a fancy building.
この主の臨在がなければ、神殿というのは単なるきらびやかな建物ということで終わってしまいます。
Now, when you think about time, realize this is It's been 20 years. Solomon has been king for 20 years now.
もうソロモンは王になってすでに20年は経っています。
We see that in 1 Kings chapter 7. It tells us it took him 13 years to build his house. Then it took him 7 years to build the temple. So that's 20 years. We know he reigned for a total of 40 years. So this is like right in the middle of his reign.
第一、列王記の7章を見ますと、王の宮殿を建てるのに13年間かかったということが書かれていますから、そして神殿を建てるのに7年間、トータルで、20年間かかっています。そして、ソロモンは全部で40年間イスラエルを統治していましたので、ちょうどその彼の統治の、真ん中あたりでこの神殿の奉献が行われるということです。
Okay, let's read verses 2 through 14.
では2節から14節をお読みします。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具等を運び上った。これらのものを祭司たちレビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の板のほかには何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司が、各組の務めの順序にかかわらず身を性別した。また歌うたいであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンもエドトンも彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白編む布を身にまとい、シンバル、銃弦のこと、 および盾ごとを手にして祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも彼らと共に行ってラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。
So as they're bringing in the ark, they sacrifice more animals than they could count.
契約の箱をいよいよ運んできたときに、彼らはさらに多くの動物の生贄をほふりました、捧げました。
this was a special day.
これは特別な日です。
The ark was being moved into the temple and now, you know, you could say it's open for business. It's like this is the beginning.
契約の箱が神殿のところに運び入れられて、そしていよいよこの神殿が、なんて言うんでしょうか、開業したといいますか、これからこの神殿がいよいよ開かれることになった日です。
It said inside the ark, it was a gold covered box, but inside were the two tablets that Moses brought down from Mount Sinai.
この契約の箱の中には、モーセがシナイ山から持ってきたその2枚の石の板が入っていました。
Now we know that before there was also Aaron's rod was also placed in there along with a jar of manna, and now it seems like those are not there. So many people, scholars say, well, what happened to them? We don't really know. We just
以前はこの箱の中にはさらにこの石の板の他にアロンの芽が出た杖と、そしてマナの入った壺が入っていましたけれども、でも今それはもうこの箱の中にはこの時はなかったようです。そして多くの学者たちが何が起こってしまったんだろうといろいろと推測していますけれども、はっきりしたことは分かりません。
Maybe, you know, when the ark was captured, maybe it was taken out at that time.
契約の箱が異邦人に取り去られてしまった時もありましたので、そういう時に亡くなってしまったのかもしれません。
But here the trumpeters are playing, the singers are singing, you know, you can just imagine. And then and all of a sudden it says the temple was filled with the glory of the Lord, which was filled with a cloud that represented the glory of the Lord.
そして120人の人がこう角笛を吹いてですね、ラッパを吹いて、そしてまた歌う歌いたちが歌を歌ってこの賛美をしているときに、ここに主の栄光が満ちたとあります。そしてそれが、雲を通して主の栄光が現れたと書かれています。
You remember in the Old Testament when they were traveling there, there was a cloud of glory that would travel with them when they were traveling in the wilderness when they just come out of Egypt.
イスラエルの民がエジプトから出てきてアラノをこう旅していた間に、雲が彼らを導いていました。
It was like it represented. It was a physical manifestation of the presence of the Lord. This cloud that was with them. It was a cloud by day. You know, it was always there.
この雲というのが実際に目に見える形で主の御臨在がそこにあるということをこの民に知らせるもので、それが常に彼らと一緒に、この昼は雲の柱がいつも彼らと共にありました。
I'll read Exodus 13:21-22 which talks about this.
出エジプト記の13章の21節22節にそのことが書かれています。
And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they may travel by day and night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not part from before the people.
出エジプト記の13章の21節22節に、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が 民の前から離れなかったとあります。
And then it said the cloud would appear at the tabernacle, at the door of the tabernacle.
そして今この雲がですね、そしてその雲がその当時幕屋の入り口のところに現れていました。
And that was signifying this is the presence of God with us.
でそれが主の臨在が今私たちと共にあるんだということを表していました。
And so now the temple, that was the tabernacle, now.At the beginning of the temple, here comes this cloud of glory. It's like it's God is showing it. His presence is there.
それが幕屋の時ですけれども、今ここで今度神殿が立って、この神殿のところに雲が満ちて、ここにこの主の臨在があるということを民に示しています。
Now we know that the old covenant, the things in the Old Testament, they're a type.They're a shadow of what God would do through Jesus.
この旧約というのは実は、後にイエスを通して神がやってくださるその御業の型であったりまた影を表しています。
In Hebrews 1:3 it says, speaking of Jesus, he is the radiance of the glory of God, an exact imprint of his natureAnd he upholds the universe by the word of his power. But he says he's the radiance of the glory of God.
ヘブル人への手紙の中で、この作者がこのように、イエス・キリストについてこのように言っています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は神の栄光の輝きであると言っています。
And you know, now, Christ lives in us.
今そのキリストが私たちのうちにおられます。
Colossians 1:27 says, Christ in you, the hope of glory.
コロサイ人の中でパウロは1章27節でこう言いました。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望み。
You know, you need to remember that this covenant that we have, the new covenant that we live under, it is so much better than the Old Testament covenant.
私たちが今生きているこの新しい契約ですね。これは古い契約に比べたらはるかに素晴らしいものです。
Even with this beautiful temple, you know, with all the jewels and this bright manifestation of the glory of God there, it's still I wouldn't trade my relationship now that we have with the new covenant with the old.
たとえこの当時の神殿がもう本当に素晴らしい宝石や金でもう本当に輝いてそして神の栄光がそこに現れているそのようなものであったとしても私は今私が持っている主とのこの関係ですねそれをその当時のものと交換したいとはとても思いません。
You know, that's true. I wouldn't trade my relationship with the Lord right now with the relationship that Abraham had with the Lord. I mean, that sounds, whoa. But think about it. With the relationship that the Old Testament saints had, that I'm speaking back during the time when they walked in the earth, wasn't as close as the relationship that we have with the Lord.
私はその例えばアブラハムが主との持っていた関係と自分が今主と持っているその関係というものを交換したいとは思いません。それは当時その旧約の時代の生徒たちが持っていた主との関係よりも今私たちが主と持っている関係の方がはるかにより近いものだからです。
Because the life on this side of the cross is so much better.
十字架以降のこの人生というの命というものははるかに良いものです。
I mean, we have Christ in us.
つまり私たちのうちにキリストがおられるということです。
You know, of course, I say had because you know now Abraham and the Old Testament saints are in heaven and you know they have the same relationship that we have.
もちろんこの旧約の聖徒たちアブラハムをはじめ旧約の聖徒たちも今はもう天で主と同じ関係を持っていると思いますけれども。
All right, let's go into chapter 6, 1 through 11.
はい。 では6章に入ります。1節から11節を読みします。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの王様になる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところを。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神主は褒むべきかな。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を建てる。主はお告げになって約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いた。
The temple was a fulfillment of God's plan.
この神殿というのは神のご計画の成就でした。
It wasn't just an idea that David came up with or that Solomon came up with. David received these plans directly from the Lord.
これは単にダビデが思いついたとかソロモンが思いついたアイデアであったわけではなくて、神がすべてをご計画されてダビデにその思いを与えられました。
And God had chosen, God had chosen Israel or Jerusalem to be the place where the temple was to be built.
そして神はこのエルサレムという町を神殿を建てるための町として選ばれました。
He had chosen David to be king of Israel.
またダビデをこのイスラエルの王として建てられました。
And he had chosen Solomon to be the one to build the temple.
そしてまた神はこのソロモンを神殿を建てる者として選ばれました。
And Solomon recognized this. And so he said, The Lord, the fact that these things happened, the Lord has fulfilled his promise.
ソロモンはそのことに気づいていましたので、主がお告げになった約束を果たされたと言いました。
Okay, let's read on 12 through 21.
12節から21節を読みします。彼はイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立ってイスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神、主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束してあなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、 あなたのしもべが見舞いに捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。
So Solomon had this bronze platform made, and it was high enough that everybody could see him as he prayed this prayer of dedication.
ソロモンは聖堂の足台を、少し高い足台を作りました。そしてそこで、まあ、ひざまずいてこの神殿奉献のために祈るわけですけれども、少し高くなってますので群衆から見えるようになっていました。
Instead, he prayed. He lifted his hands up toward heaven and prayed. Looked up and prayed.
で彼は、両手を天に差し伸べてそして祈りました。旧約の中でよく人々が祈るときにこういう姿をして祈っているのを見ます。
And, you know, we see all different kinds of postures. It seems like these days most people, you know, when they think, well, what should you do when you pray? Many people say, you know, bow your head and close your eyes.
いろんな格好で祈っていいと思うんですけれども、今日では多くの人たちは祈るときにはちょっとこう頭を垂れて目をつぶって祈るという姿が多いと思います。
But what's funny is you never see that in the Bible. You see all kinds of things, people looking up into heaven, doing, but you never really, I don't recall any time when somebody bowed their head and
まあ、でも聖書の中では実はあまりその目をつぶってこう頭を垂れて祈るっていう姿はそんなに出てこないというか、もうみんな天に向かって手を上げて祈っている姿がよく書かれています。
I guess the point, it doesn't really matter.
でもその姿形というのは別に問題ではありません。
I think one of the reasons, you know, is that like when Solomon was praying, the idea is thatYou know, he's saying God in heaven, and he's, you know, looking heaven. Maybe we have the idea more that, you know, God is in us. So it's more of like, you know, personal or kind of perhaps.
当時はソロモンの時代の人々も天に神がおられると思ってそこに向かってこう祈りを捧げていましたけれども、今の時代はむしろこう神は私たちのうちにおられますから、それでこう下を向いて祈るのかなと思いますけど、まあそれは分かります。
But you know, it doesn't matter however you feel comfortable praying to the Lord. The main thing is that you do pray, that we do communicate, we talk to our Father.
でもその姿は問題ではありません。大事なのは神に祈るということですね。父なる神とのその交わりを持つということが大事なことです。
Solomon knew that the place that the temple wasn't going to, it wasn't the place where God lived.
ソロモンはこの建てた宮が神殿がそこに神が住まわれるわけではないということを知っていました。
It was the place of sacrifice. It was the place where the sacrifices were offered. And so in a sense, this was the place where the contact, you know, people came in contact with God.
ここはあくまでもその生贄を捧げる場所であると。生贄を捧げて神とこのコンタクト、交わりを持つことができる、そのための場所であると。
Because he will say over and over, as someone prays toward this place, then he said, hear from heaven. So, you know, the idea, he understood God is in heaven. He's hearing the prayer from heaven. But there's also this, you know, the people are praying toward this place, the place of sacrifice.
彼は何度も何度もこの人々がこの神殿に向かって祈るときに、天からその祈りを聞いてくださいと繰り返して言っていますけれども、神は天におられるということを彼は知っていて、そしてあくまでもこの神殿に向かって祈るというのはそこが生贄が捧げられるところであるということで、そこに向かっている。
He says, But will God indeed dwell with man on earth?
18節では、ソロモンは神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうかと 言っています。
But now in the New Testament, yeah, we have an answer for his question. The answer is yes.
新約の時代に生きる私たちはこの質問の答えを知っていますね。あの、はい、住まわれますということです。
Yes, he will. In John 1, chapter 1, verse 14, it says, "And the Word, speaking of Jesus, and the Word became flesh and dwelt among us." And we have seen his glory, glory is of the only Son from the Father, full of grace and truth.
ヨハネの福音書の1章の14節には、言葉はこれはイエス・キリストのことを表していますけれども、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
And you'll hear Solomon, he repeats this over and over.Entreating God to hear, to act, and to forgive.
ソロモンはこの祈りの中で何度も神に対して聞いてくださいと、そしてこういうことをしてください、許してくださいということを何度も繰り返して言っています。
And he said, when people pray towards this place,
そしてそれは人がこの場所に向かって祈るときに。
And again, the location of the temple was important.
この神殿が建てられた場所というのが実は重要です。
This was the place God had chosen for the sacrifices to be offered.
ここは神がご自身がこの生贄を捧げる場所として選ばれたところです。
Later, when they're in exile, when the temple is destroyed, they're brought off into Babylon into exile. You remember Daniel would get down three times a day. He would open his the windows, and he would pray towards Jerusalem.
この神殿が建てられた後に、今度バビロンによって、あの、人々が捕囚されてバビロンに連れて行かれますけれども、その時にダニエルという人は、そのバビロンからこの神殿の方角に向かって日に3度祈りを捧げていました。
And so, you know, it's the same, this same thinking that Solomon had. This is what's happening with Daniel.
ですからこのソロモンの時と同じようにダニエルもまた同じことをしていました。
In chapter 9 of Daniel, it's interesting because an angel appears to him. And it says, the angel appeared to him at the time of the evening sacrifice.
ダニエル書の9章の21節を見ますと、面白いのは、あの、御使いがダニエルに現れるわけですけれども、この夕方の生贄を捧げる時刻に御使いがダニエルに現れたということが書かれています。
But there had, the temple had been destroyed. There hadn't been an evening sacrifice for almost 70 years. And yet it said, at the time of the evening sacrifice.
でもその当時、もうすでにこの神殿というのは滅ぼされてなくなって、もうなくなってから70年近く経っていた時ですから、あの、当然その生贄を捧げるということは行われていなかったわけですけれども、それでもその夕刻の生贄を捧げる時間にというふうに書かれています。
So it was like the sacrifices and the place of sacrifice, they were still in mind, and the temple would be rebuilt in the same location, same place.
ですから彼らの頭の中には常にこの同じ場所に神殿があって、そして、あの、そこに向かって祈りを捧げるし、生贄を捧げていた時刻というのも常に彼らの頭の中にはあったということです。
Even today, in the minds of the Orthodox Jews, you see them often on the news or whatever, they're praying at the Western Wall. That's what they're doing. It just as Solomon said, they're praying toward where the temple was.
今日でもこの正統派ユダヤ教徒の人たちは、特に皆さんもニュースなんかで見たこともあるかもしれませんけれども、あの、この西壁という嘆きの壁と呼ばれるところで神殿があった場所に向かって祈りを捧げています。
All right, let's read on.
22節から、あ、ごめんなさい、22節から31節を読みします。もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。またもしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため、 敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、この宮で見舞いに祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの見住まいのところである天から聞いて、許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。それは、あなたが私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れて、あなたの道に歩むためです。
So now he's praying about different circumstances in which people would pray toward the temple, and he's asking that God would honor these prayers.
ここでソロモンはさまざまな状況についてのことを祈っています。人々がこういった時にこの神殿に向かって祈り助けを求める時に、この祈りそれらの祈りを聞いてくださいと。
You know, he talks about when they make an oath, you know, and pray toward the temple and making an oath. He said, "Please judge between the people." You know.
もし人がこの神殿に向かって何か誓いを立てるなら、主がその人々を正しく裁いてください。
If one person dishonored the oath.
例えばその誓いをした人がその誓いを守ることができなかった時。
He said, "When their enemies are oppressing the people." And they pray toward this place. Give them, you know, answer their prayer, hear their prayer, and give them deliverance from their enemies.
敵が彼らを打ち負かすようになった時には、彼らがそこでこの神殿に向かって祈り助けを求める時には、どうぞその祈りを聞いてください。
He talks about drought. When there's drought or when there's famine, that's because of their disobedience, there would be famine.
もし例えば不従順のために彼らの不従順のために干ばつであるとか飢饉が起こったとき、もしくは誰かが病気になったとき、
in each of these cases he asks God to hear and forgive.
これらのさまざまなケースに関して、ソロモンはここで神に対してこの祈りを聞いて、そして許してくださいと求めています。
This was the purpose for the temple.
これが神殿の建てられた目的です。
Again, it's the place where sacrifices were given in order to atone for the sins of the people, in order to get forgiveness from God.
人々が罪を犯したときに、その神から許しを得るために、そこでその罪の贖いをする、その生贄を捧げる場所として神殿が建てられました。
You know, the blood of those sacrifices never really removed their sin.
でもこの動物の生贄の血というのは、罪を完全に取り除くことはできません。
I mean, after all of those thousands and thousands of animals, and it never really, it didn't do away with the sin.
もう何千頭も何万頭も生贄を捧げていきますけれども、でもそれらが罪を完全に取り除いてくれるわけではありませんでした。
Because the author of Hebrews tells us in Hebrews 10 verses 3 and 4, speaking of those sacrifices, but he said, but in these sacrifices there was a reminder of sins every year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.
ヘブル人への手紙の10章の3節4節には、 ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。
But what they did, the sacrifices were a shadow of what was to come when Jesus, the ultimate sacrifice, who fulfilled all these types and shadows, would be sacrificed. When he was sacrificed, he would remove the sin of the whole world.
この生贄というのは実はやがて来られるこのイエス、究極的な生贄となってくださるそのイエスの方を表しています。そしてその方がイエスこそがこの罪を完全に取り除いてくれることのできる方です。
In 1 John 2:2 it says He, speaking of Jesus, He is the propitiation for our sins and not for ours only but also for the sins of the whole world.
第一ヨハネの2章の2節にはこの方こそ私たちの罪のための私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備え物なのです。
All right, let's read verses 32 and 33.
はい、32節33節を読みします。また、あなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港、力強い御手と述べられた腕のゆえに、遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの見住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。
Solomon asks God to honor the prayers, even the prayers of the foreigners that pray toward the temple.
ソロモンはここで外国人がこの宮に対して宮に向かって祈った時にもその祈りを聞いてくださいと言っています。
Do you remember when Jesus was at the temple, when he overturned the tables of the money changers, he was very angry.
イエスが神殿に来た時にその両替人たちのテーブルをひっくり返しても怒りを持って両替テーブルをひっくり返した話があります。
And he said, "My house," he said, "it is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations." And he was there quoting Isaiah, and he said, "But you have made it a den of robbers."
マルコの福音書の11章の17節に、そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。これはイザヤ書を引用してますけれどもと書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。
So here, Jesus even recognized that the purpose of the temple was to be for prayer for all nations.
ですからここではこの神殿というのはイエスご自身もまたすべての民のためであるということを語っておられます。
And God is the creator of everyone. We shouldn't forget. You know, His desire is that all nations would look to Him.
神はすべての人の創造主です。ですから、神はすべての人が神のもとに来ること、神を見上げることを願っておられます。
All right, we're going to read 34 through 42 through the end of the chapter.
はい、では34節から最後までお読みします。あなたの民が敵に立ち向かいあなたが使わされる道に出て戦いに臨むときあなたの選ばれたこの町私が皆のために建てた宮の方向に向かってあなたに祈るなら天から彼らの祈りと願いを聞いて彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で、自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って、咎があるものとなりました。と言って、囚われていった補修の地で、心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、 私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。今私の神をお願いします。どうかこのところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。そこで今、神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばせてください。神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。
So in verse 36 he says, If they sin against you, for there is no one who does not sin, and you are angry with them and give them to an enemy so that they are carried away captive to a land far or near.
36節に、彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として捕らわれていった場合、
It's like Solomon knew the future, it seemed like.
まるでもソロモンは将来何が起こるということを知っていたかのようです。
Remember, the original readers of this book, when Chronicles was written, it was written by Ezra to the captive, to the people who had come from exile. They'd come back into the land.
この歴代史がそもそも書かれたオリジナルの対象者読者というのは、もうすでに、バビロンに捕囚で連れて行かれて、そこからまたイスラエルに戻ってくる人々でした。
They had experienced this. They had been taken captive. They were coming back.
もうすでに彼らはこのことを経験していたわけですね。連れ去られて、そしてまたこの地に戻ってくるという経験をしていました。
So, but evenYou know, it's interesting, even at the beginning of the history of Israel, way back during the time of Moses, when Moses is giving his speech in Deuteronomy, it was his last speech to the nation, he talked as if failure was inevitable.
もう本当にこのイスラエルの歴史が始まった最初の時から、もうモーセに遡ってモーセの時から、すでにモーセが申命記の中で、これは彼の最後 のメッセージとして、語られたところですけれども、この中でももうすでにこのイスラエルの民が法を守りきることができない、失敗してしまう、必然的に失敗してしまうということがもう語られています。
So they're just about to enter the promised land, and Moses is just about ready to die.
もうまさにこの約束の地に今から入ろうとするその直前にモーセは亡くなります。
And he had just listed all the blessings of obedience and all the curses of disobedience.
その時に彼はイスラエルの民が神に従った時のその祝福と、それから従わなかった時の呪い、それをずっとこうリストを上げて語りました。
And then he says in Deuteronomy 30:1 through 3.
そして申命記の30章の1節から3節。
And when all these things come upon you, the blessing and the curse which I set before you, you will call them to mind among all the nations where the Lord God has driven you, and return to the Lord your God and your children and obey His voice and all that I command you today with all your heart and with all your soul. Then the Lord God will restore your fortunes and have mercy on you, and He will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you.
申命記の30章の1節から3節。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。
You know, it's like after you fail they're just beginning, and after you fail this is what's going to happen.
まだ彼らのこの歴史が始まったばかりなのに、もうすでにあなた方がこれらを失敗した時にはこういうことが起こると言っています。
Doesn't sound very encouraging.
あまりこう励ましの言葉ではないと思います。
You know, like a football coach giving a pep talk. You know, after you've lost the game, this is what we're going to do.
サッカーの試合で、サッカーでいいの？アメフト？アメフトの試合で監督が試合前から負けた時には次はこうしようっていう話をしているようなもんですね。
But you know, it's a, God knew and Moses knew for that matter, they were not going to be able to live up to this covenant.
神はもうすでにこのイスラエルの民が契約を守り通すことができないということを知ってご存知です。
He knew that they would fail.
彼らが失敗してしまうということをご存知でした。
And you know, the fact is that Solomon himself now, during his time, he's not going to make it through his, the rest of his reign, and he's going to fail big time.
ソロモンですらですね、実はこの彼の統治時代において、神の戒めを守り通すことができずに、本当に実は大きな失敗をしてしまいます。
And it didn't surprise God.
でもそのことは別に神を驚かせるようなことではありませんでした。
The problem, a universal problem, is that people are not faithful to God.
もう全世界の問題として人間は神に対して不忠実であるということがあります。
No, no one is.
誰も忠実な人はいません。
You know, the Bible says no one is righteous. It's so clear on that.
聖書ははっきりと義人は一人もいないと語っています。
And therefore, the solution is not in the law. It cannot change that, the fact that people are unfaithful.
ですから解決はこの律法の中にはありません。不忠実である私たちにとってそれをこの律法の中から期待することはできません。
But what the law does is it exposes our unfaithfulness.
律法は何をするかというと、私たちのその不忠実さを表します。
So that we have to admit it. It's like there we realize we come to the end of ourselves and realize, man, I can't do that. I'm lost. I need help. I need a savior.
ですから最後には私たちはその自分の足りなさを見せられて、そしてあ、もうこれはどうしようもないと、私には助けが必要だ。そして主のもとに助けを求めることができるように。
But the problem with men's pride, men and women, our pride, we need to be brought to that place because naturally we're just too proud to admit that.
でも人にはこのプライドという厄介な問題がありますので、なかなか自分の非を認めることができないという、そういった問題があります。
We have to realize we don't have it in ourselves. We don't have the resource. It's not in us to do this.
私たちのうちにはその解決の元となるものはないということを認める必要があります。
And the solution for this unfaithfulness that we have, it has to come from God. It has to come from His side.
そしてこの不忠実さ、人間のこの不忠実さに対する解決というのは、これは神から来るしかありません。
And the solution came. It came through Jesus.
そしてその解決がやってきました。イエス・キリストを通してそれが与えられました。
He died to take away the penalty of our sin once and for all.
イエスがこの私たちの罪のその代価を死ぬことによって支払ってくださって、もう一度だけでそれをすべて解決してくださいました。
And he rose again. He ascended into heaven, and he is our high priest.
そして死からよみがえって天に昇られて、今私たちの大祭司となってくださっています。
The sacrifice of Jesus was total. It was complete.
彼の生贄というのはもう本当にこれが全てであって、そして完全なものです。
It took care of sin.
罪を全て取り扱うことができるものでした。
Remember, we looked at Hebrews where it said the blood of bulls and goats, they couldn't. But his blood did.
ヘブルの手紙にはこの羊やヤギの血は罪を取り除くことはできないとありましたけれども、でもこのキリストの捧げられたご自身の生贄というのはその罪を取り除くことができました。
And now Jesus gives us what we need. He gives us a new heart, A new life.
そして今このキリストは私たちに必要なもの、新しい心、新しい命を提供してくださっています。
And he makes us, we've become a new creation.
私たちは新しく作られたものになりました。
And he provides us with fellowship with God that will never be taken away.
そして決して取り去られることのない神との関係というものを私たちに与えてくださいました。
And this new covenant is not dependent upon our faithfulness.
この新しい契約というのは私たちのその忠実さにかかっているわけではありません。
It's not dependent on anything from us. Okay, I'm going to do it. I'm going to, you know.
私が一生懸命これをやらなければこうしなければというそこにかかっているわけではありません。
I mean, Israel couldn't do it, but you know, I can.
イスラエルは失敗したけれども私は頑張るんだとそういうことではありません。
No, it's not dependent. This is something that Jesus accomplished through his faithfulness.
これはイエスがそのご自身の忠実さを通してもうすでに成し遂げてくださったことです。
And now,You know, now we don't have to pray toward the temple.
ですからもはや私たちはもうこの神殿に向かって祈るということをしなくてもいいわけです。
Because we, you are the temple.
なぜならば私たち皆さんこそが神の宮だからです。
When I, a few years ago, I had the opportunity to go to Israel, and one of the things that really left an impression on me was going to the Western Wall.
何年か前にイスラエルに行く機会が与えられましたけれども印象に残っていることの一つにですね、嘆きの壁と呼ばれるところもしくは西壁と呼ばれるところに、まあ、みんなで行った時があります。
And we got there. It was the Saturday at, you know, the Sabbath was ending there at sunset.
ちょうどそこに着いた時も土曜日 の, 夕方でちょうど安息日が終わる時でした。
Honking, you know, kind of we went in there and...
まあ角笛が吹き鳴らされてですねその安息日が終わったというその合図がありました。
And there was all this activity, you know, the especially the Orthodox Jews, you know, with their hats and stuff, and they're, you know, kind of bowing
まあそこでですね正統派のユダヤ教徒の人たちはここに頭にこういうなんかつけてですねそして壁に向かって体を揺らしながら祈りを捧げていました。
And our guide was a Jew, and you know, he wasn't a Christian, but he was, you know, used to Christians, and he encouraged us, you know, to go, and this is your chance, you know, it's like, this is, you know, this prayer's got to be special, or, you know, go off andAnd then, you know, many people, the thing to do is to line up and go up to the wall and then say your prayer.
まあ、私たちのツアーガイドの人はユダヤ人の人で、クリスチャンではなかったんですけれども、ユダヤ人の人で、今、これいい機会だから、ぜひこの壁のところに行って祈ったらいいというふうに言って、みんながこう、まあ、列をなしてこう並んでですね、壁のところに行って、そこでまあ祈りを捧げていました。
And there was allThis atmosphere, this sort of religious fervor there.
なんかすごくこう宗教的な匂いといいますか、そういう感じがを受けました。
And you know, many of the group, many people were going up and praying, and I thought, I just thought, Kenny, I don't want to pray to stones right now. I just don't, you know, sometimes I don't, if I feel somebody pushing me to do something, I naturally don't want to do it.
まあ、そこでまあ、みんながこう壁に の方に向かって、行って祈っていたんですけども、私はその時なんかこう石に向かって祈りたくないというふうに思ったんですね。
But you know, I thought about it and I had this great appreciation for this new covenant relationship we have with God.
でもその時に本当にすごく感謝が湧いてきました。自分が今この新しい契約のもとで与えられている神との関係というものに本当に感謝をしました。
I can have fellowship with God wherever I go.
私はどこへ行こうとも自分の神との関係を持つことができるんだと。交わりを持つことができる。
I'm just as close to God here in Kamakura as I would be at the Western Wall.
私はこの 西壁のところにいる時も、今ここの鎌倉にいる時も、同じぐらい近い距離で神のもとにいることができる。
Or wherever you're at, you know?
もしくはどこにいてもです。
And I'm, it's like, God is my father. He's your father.
神は私の父親であり、皆さんの父親でもあります。
And he's made this promise to me that he will never leave me nor forsake me.
そして、この方は私を決して離れず、捨てないというその約束をしてくださいました。
And praise God for this relationship and this closeness we have with the Lord.
この本当に神との近しい関係というものを主にあって持てるこの近しい関係というものを感謝します。これはすべてイエスのおかげです。
Well, you know, by the way, one day Jesus will be there. He will be in Jerusalem in physical form, reigning on the earth.
やがてですね、いつの日かイエスご自身がもう一度その体を持ってエルサレムに立たれる時が来ます。
And all of God's people, the Jews and the Gentiles, and all of us, we will be not serving a shadow, but we will be serving Him.
そしてイスラエルの民だけではなくて、すべての民がこの影ではなく本物の主に仕える時が来ます。
So as we look through the Old Testament, it's good. I mean, you get pictures of in the temple, in the you get.Jesus is all through the Bible. You can just get pictures of Jesus from the Old Testament that really enrich our relationship right now.
ですからこの旧約聖書をずっと学んでいくことを通して、本当に私たちはここにキリストの姿を見ることができます。本当の、キリストのその影の形がここに旧約の中で見ることができて、やがていつの日かそのキリストが来られるわけですね。
I can't believe it. I finished exactly on 12 o'clock.
ちょうど12時に終わりました。
My watch is a little bit. Anyway, let's pray.